ウェブサイトの文言をほんのたった1行だけ直したい。でも制作会社さんとかエンジニアさんに連絡すると返事が来るのって早くても明日とか。で、サイトに反映されるのはそこからさらに数日後っていう、このじりじりするもどかしさ。中小企業のウェブ担当者の方ならきっと一度は経験ありますよね。
ありますね。特にもう明日からキャンペーンが始まるっていう時に、メインの画像を差し替えるだけなのに間に合わないかもってヒヤヒヤするの、あれはもう典型的な悪夢です。
本当に
もっと戦略的なことを考えたいのに、そういう調整ばっかりで1日が終わっちゃうみたいな。
そうなんですよ。特にワードプレスを使っている現場だと精神的な負担もなんか大きくないですか？
と言いますと、
あの更新ボタンを押す瞬間の妙な緊張感、サイト壊れないような、表示崩れたりしないようなって毎回ちょっと祈るような気持ちになるんです。
わかります。すごくわかります。で、もし何か不具合が起きちゃったら、大量に入れてるプラグインのどれかが原因じゃないかって疑い始めて。
そうそうそう。
でもどれかなんてすぐにはわからなくて、結局またエンジニアさんにお願いして、また数日待つっていう、このループ、本当に生産性下げますよね。
まさに。これきっと今聞いてくださってる多くの方が、わかるってものすごくうなずいてくれてるんじゃないでしょうか。
だと思います。
でも今日まずお伝えしたいのは、それって決して担当者個人のスキル不足が原因じゃないっていうことなんですよね。
そこが一番大事なポイントです。それって従来のウェブ制作の仕組みそのものが抱えてる、まあ、構造的な問題なんです。
構造的な問題ですか？
はい。デザイン、つまり見た目の設計図を作る人と、それをコードっていう言語に翻訳して実装する人、この2人が完全に分断されてるんですね。この分業制がどうしても時間とかコミュニケーションのロスを生んじゃってたんです。
なるほど。そもそも仕組みにボトルネックが、ことデザイナーとエンジニアの間にどうしても待ち時間という溝ができてしまうわけですね。
おっしゃる通りです。じゃあその水を埋めなきゃいけない。で、その常識を根本から覆して、水を埋めるどころか、もうそこに橋を架けちゃうようなツールが今まさに注目を集めてるんです。
それが今日のテーマのウェブフローですね。
はい。
名前は聞いたことあるっていう方も増えてきたかもしれません。これ一体どういうツールなんでしょう？
一言で言うなら、専門的なコードを一切書かずに、プロが作るような高品質なサイトを見たまま直感的に作って、そのまま公開までできちゃうツールです。
見たまま直感的にっていうと、 Wix とかああいうホームページビルダーを想像する方もいるかもしれませんけど、それらとの違いってどこなんですか？
いい質問ですね。最大の違いは、もう圧倒的にデザインの自由度です。
自由度？
はい。多くのホームページビルダーって用意されたテンプレートをカスタマイズするのが基本ですよね。もちろん手軽なんですけど、デザインにこだわり始めるとすぐテンプレートの制約っていう壁にぶつかっちゃうんです。でも Webflow は白紙のキャンバスから本当に自由にデザインを組んでいけるんです。
なるほど。テンプレートの枠にはまらない完全オリジナルのサイトが作れると。でも自由度が高いっていうことは、その分操作が複雑で大変みたいなことにはならないんですか？
それがそうとも言えないのが Webflow の面白いところで、むしろ従来の方法に比べて劇的に作業時間が短縮されたっていう事例がたくさん報告されてるんですよ。例えば楽天グループ。
楽天。
彼らはこれまでプロのエンジニアが4時間から5時間かけていた実装作業が、 Webflow を導入したらたったの20分で終わるようになったそうです。
本当ですか？4、5時間が20分に。
はい、20分です。
10分の1以下じゃないですか。それはもう業務改善っていうレベルをはるかに超えてますね。革命的ですよ。ほとんど。
まさに単純計算でエンジニア1人が1日でできる作業量が10倍以上になる。これで数十万円単位のコスト削減にもつながったと報告されてます。
うわー、すごい。
ただここで注目したいのは、 Webflow って単なる時短ツールじゃないっていうことなんです。もう一つリコーの事例を見てみましょうか。
大手の名前が続きますね。リコーではどんな成果が？
リコーは企業ブログを Webflow で作ったんですが、その結果サイトのページビューが 12.7% アップして、訪問者がすぐ帰っちゃう割合、いわゆる直帰率が約 28% も改善したんです。
すごい。つまり更新が早くなっただけじゃなくて、サイトの質そのものが上がって、実際のビジネスの成果につながってるってことですね。
そうなんです。
なんでそんなことが可能になったんでしょう？
それは担当者の方が、こうしたらモック使いやすいかなとか、このキャッチコピーの方が響くかもみたいな仮説をすぐに試せるようになったからです。 前は数週間かかってた改善の PDCA サイクルが数時間、数日で回せるようになる。このスピード感がサイトの質を上げるための圧倒的な武器になるんです。
いや、数字のインパクトも本当にすごいですけど、僕が個人的に一番グッとくるのは現場で働く担当者の方の気持ちですね。この変化ってきっと数字以上に大きな価値があるんじゃないかなって。
まさにそこが Web プローがもたらす本質的な価値かもしれません。それを象徴するような事例がリクルートグループのデザイン会社ニジボックスです。
ニジボックス、
彼らはこれまでクライアントのサイトのちょっとした修正でも数週間かかってたそうなんです。
うわー、数週間ですか。担当者の方もクライアントからまだですかって言われて痛さみだったかもしれないですね。想像するだけでつらい。
ええ、それがウェブフローを導入したら企画から公開までほとんどエンジニアの手を借りずにマーケターとかディレクターが中心になってたった1日で対応できるようになったと。
1日？
はい。この開放感想像できますか？数週間の待ち時間が1日ですよ。
わかります。それはもう世界が変わって見えますよね。誰かにお願いしてひたすら待つっていう受け身の姿勢から、自分たちのサイトを自分たちの手でよくしていけるんだっていう能動的な感覚に変わる。これこそが担当者にとって一番のモチベーションになりますよね。
おっしゃる通りです。単なるやらされ仕事だった更新作業が自分たちのビジネスを成長させるためのクリエイティブな活動に変わるんです。私も昔クライアントから深夜にロゴをほんの5ピクセルだけ右に動かせっていう修正依頼が来て徹夜した気概経験があって。
うわ
ー、ウェブフローならあれは文字通り5秒で終わってたはずです。
5秒ですか？その空いた時間でもっと本質的な企画を考えたりできたはずですもんね。働き方そのものが変わりそう。いやー、聞けば聞くほど夢のようなツールですね。でもここでやっぱり多くの人が思うであろう最大の疑問があるんです。ここまで自由度が高くてプロ並みのことができるってなると、やっぱり操作を覚えるのがすごく難しいんじゃないですか。何か特別な知識が必要とか。
いい質問です。そしてそこが Webflow の本当にすごいところなんです。結論から言うと、 HTML とか CSS みたいな、あの黒い画面に書くような専門知識は一切必要ありません。
そうなんですか。でも自由度が高いってことはそれだけ細かい設定ができるってことですよね。
ただその設定方法が画期的で、 Webflow はなんていうか Web の基本構造であるボックスを積み重ねていくような感覚でサイトを作れるんです。これ実はプロのエンジニアがコードでやってることそのものなんですよ。
へえ。じゃあ私たちはパワーポイントで図形を並べるみたいに直感的に操作してるけど、裏側ではプロと同じ理にかなった構造が自動的に作られてるみたいなことですか？
その通りです。だから見た目が綺麗なだけじゃなくて、検索エンジンにも評価されやすい品質の高いサイトが出来上がる。やってることは直感的、でも生まれる結果はプロフェッショナル。これが Webflow の革新ですね。
それは心強いですね。あともう一つ気になるのがデザイナーさんとの連携です。最近は多くのデザイン会社さんが Figma っていうツールを使ってると思うんですけど、それとの相性はどうなんでしょう？
最高の連携ができます。実はここに従来のウェブ制作の常識を復活するもう一つの魔法が隠されてるんです。
魔法？
Figma で作ったデザインデータを専用のプラグインを使って文字通りボタン一つで Webflow に転送できるんですよ。
ボタン一つでですか？それは Figma で作った画像が Webflow にペタッと貼り付けられるみたいなイメージですかね？
いえ、それがもっとすごいんです。 Figma のデザインが画像としてじゃなくて、見出し、段落、ボタンといったちゃんと構造化されたウェブサイトのパーツとして再現されるんです。従来ならエンジニアが何週間もかけて手作業でコードに書き直してたあのコーディングっていう作業が数分から数時間で終わってしまう。
それは魔法って言いたくなる気持ちすごくわかります。デザインにそのまま命が吹き込まれる感じですね。
まさに。
じゃあもし社内にフィグマを使えるような専門のデザイナーさんがいない場合はどうすればいいんでしょうか？
それも全く問題ないです。先ほどお話ししたようにウェブフロー自体がすごく優れたデザインツールなので、最初からウェブフロー上で直接デザインを作り始めることもできますし、豊富なテンプレートもあるので、それをもとに自社らしく変えていくのも良い方法ですね。
なるほど。ただここまで話を聞いて万能すぎるのではって逆に少し疑っちゃう気持ちもあるんですけど、ウェブフローにも不得意なことってあるんですか？
もちろんあります。そこを理解しておくのはすごく重要です。 例えば、すごく複雑なデータベース連携が必要な超大規模な業務システムみたいなサイト。これはまだ従来の開発に軍配が上がりますね。Webflow はあくまでユーザーが見る部分の構築を得意とするツールなので。
なるほど。つまり、ほとんどの企業の公式サイトとかサービスサイト、採用サイトみたいな、いわゆるマーケティング用途のサイトでは圧倒的な力を発揮するけど、SNS みたいなものをゼロから作るのには向いてないってことですね。
まさにその通りです。用途を正しく見極めることが大切ですね。ただ、世の中の9割以上のウェブサイトはそのマーケティング用途のはずなので。
確かに。だからこそ、これだけ多くの企業にインパクトを与えてるんですね。
で、
なるほど。今日の話を聞いて、ウェブサイトの更新に長年悩んできた多くの方にとって、なんかこう、暗闇の中に一筋の光が見えてきたんじゃないでしょうか。
だと嬉しいですね。
とはいえ、いきなり、よし、会社全体の公式サイトを明日から全部ウェブフローにするぞっていうのは、さすがにハードルが高いですよね。
その通りです。そしてその必要も全くありません。だからこそ、スモールスタートを強くお勧めします。まずは、新しいサービスの紹介ページとか、採用活動で使う一枚もののランディングページとか、影響範囲が限定的な小さいプロジェクトから始めてみてはいかがでしょうか。
ああ、それなら始めやすそうですね。リスクも少ないですし、そこで成功体験を積めると社内での説得もしやすくなりますし。
ええ。そこで本当に自分たちでできるんだっていう手応えをつかんでから徐々に範囲を広げていく。これが失敗しないための最も確実な進め方です。
と感じる方もいるかもしれません。
もちろん、そういう時は専門家の力を借りるのも非常に賢い選択肢です。例えば、ウェブ制作で20年以上の実績があるマーキュリープロジェクトオフィスのような会社は、ウェブフローの導入支援も行っています。
あ、制作会社さんというと、サイトを作ってもらうイメージでしたけど、導入の支援とか相談にも乗ってくれるんですね。
はい。そもそも自社のサイト運用にウェブフローが本当に合ってるのか、みたいな戦略レベルの相談から、実際の構築、公開後の運用方法のトレーニングまで、伴走してサポートしてくれます。
それは心強い。
ええ。全部を自前でやろうとせずに、外部の知見をうまく活用することも、プロジェクト成功の大切なスキルだと思います。
いやー、今日は本当に目の覚めるような話でした。ウェブサイト更新の、あの、待ち時間と恐怖から解放される未来が、もうすぐそこに見えてきた気がします。
ええ。そしてこの変化は、単なる業務効率化っていう言葉では片付けられないんです。ウェブ担当者が調整とか待ち時間みたいな本来やるべきじゃない仕事から解放されて、どうすればもっとユーザーに価値を届けられるかっていう、より創造的な仕事に集中できるようになるということですから。
最後に、これを聞いているあなたに一つ想像してみてほしいことがあります。もし、あの数日間の待ち時間が完全にゼロになったとしたら、あなたはその空いた時間でどんな新しい挑戦を始めますか？